招きの言葉。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。共に主を賛美いたしましょう。ジュネーブ詩編歌66番です。ご起立いただける方はお立ちくださいまして、ジュネーブ詩編歌66番1節から3節をもちまして主を賛美いたしましょう。
Thank you.
どうぞご着席ください。開会祈祷をお祈りいたします。全能なる神よ、あなたは私たちの知識と力をはるかに超えておられます。そしてすべての人の心とその中にある思いをご存知です。神の前に私たちは何も秘密にすることはできません。今私たちはあなたの御前にひれ伏します。どうぞ聖霊によって私たちの心を清め、私たちがあなたの御名をあがめ、あなたを愛することができるようにしてください。主イエスによって祈ります。アーメン。罪の告白をいたします。修法の裏面をご覧ください。はじめに罪の告白の勧めの言葉を申し上げます。その後ご一緒にと言いましたら、改宗の告白の祈りを共に祈っていきます。罪の告白の勧め。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。それではご一緒に。恵み深い神よ、私たちの罪は自分一人で負うには重すぎます。あまりにも複雑で解きほぐすことができません。あまりにも深く測ることができません。唇が震え、言葉にするのを恐れます。私たちにふさわしいのは永遠の火による裁きです。変えることのできない過去の罪から解放してください。変えることのできる未来の可能性を開いてください。日々キリストに似るものとなるよう恵みを増し加えてください。世の光であるイエス・キリストによって祈ります。アーメン。神の恵みによって罪の許しを宣言します。良い知らせを聞きなさい。誰が罪を裁き罰を与えることができるでしょうか。律法を作られたお方、律法を完全に守られたお方、イエス・キリストお一人だけです。しかしこのお方は私たちの罪のために十字架にかかり、罪に勝利して復活されました。今も世界を支配し、今も私たちのために取りなしの祈りを捧げておられるお方です。キリストのうちにあるものは誰でも新しく作られたものです。古い命は過ぎ去り、新しい命による歩みは始まりました。あなた方の罪が許されたことを信じ、平安でありなさい。アーメン。神に罪許された者として、共に実会を唱和いたしましょう。修法の裏面をご覧ください。実会。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、 あなたを罪の奴隷から贖い出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。あなたの神ヤハウェの名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して自称してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻またすべて隣人のものを一切欲してはならない。主よ、私たちは哀れみ、この掟を守る心をお与えください。主イエスによってアーメン。それでは共に主を賛美いたしましょう。賛美歌403番です。ご起立いただける方はお立ちくださいまして、賛美歌403番、一節から三節をもって主を賛美いたしましょう。席ください。続きまして信仰告白です。本日はウェストミンスター信仰告白30章1節でございます。修法の抜粋のプリントの方をご覧ください。ウェスミンスター信仰告白30章、教会の建設について第1節、主イエスは自らの教会の王また頭として、そこに国家的為政者とは全く別の教会役員の手による政治を定められた。以上でございます。 それでは牧会祈祷をお捧げいたします。教会の頭なるイエス・キリストの父なる御神様、あなたが今朝も私たちをこの会堂に招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちは慌ただしい時間の流れの中で日々の生活を送っているかもしれませんが、こうして週の初めの礼拝に集い、神様の御臨在の中で御言葉を聞き教えられ、また自分を顧みる時間が与えられていることを感謝いたします。どうかこのひととき、私たちには神様が目には見えませんけれども、あなたが確かにご臨在くださり、私たち一人一人に親しく御言葉を語り、私たちの心を柔らかくして、あなたの御言葉に応答をしたいという願いを与え、あなたにお従いすることができますようお導きください。今さまざまな試練の中にある方もどうぞあなたがそのところで助けを与え、祝福と導きとお与えくださいますように。また私たちが互いに祈り合い、互いに使い合うことができますようお導きください。能登半島地震の被災地では寒い中避難所での生活を強いられている方々が依然として大勢います。どうぞ健康をお守りくださり、ホテルなどの二次避難が速やかに進みますように助けてください。そして一日も早くこれまでの日常が取り戻されますようにお願いいたします。まだイエス様を知らない人々に、私たちの生活を通して福音を伝えることができますように、家族の救いのためにお導きを与えてください。また礼拝に来られなくなったお一人お一人を覚えます。どうぞ主が力を与え、励ましを与えてくださいますように、これからの御言葉のひとときを御手にお委ねいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。献金、礼拝献金を捧げます。献金は神様から多くの恵みを与えられている感謝の印として祈りつつお捧げいたしましょう。
愛する天のお父様、あなたの尊い名をあがめて賛美いたします。とても寒い朝になりましたけれども、こうして変わりなく私たち主の日の礼拝に出席することができますことを心から感謝いたします。神様は私たちの信仰だけでなく、日々の生活のすべてに あなたが十分に備えてくださいますことを感謝いたします。今ここに捧げましたものはあなたからお預かりしたものの一部です。どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお待ちください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは神の言葉である聖書を朗読いたします。今朝与えられた御言葉はマルコによる福音書9章38節から50節でございます。新約聖書の80ページでございます。新約聖書80ページ。マルコによる福音書9章42節から50節でございます。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなればあなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。以上でございます。誰が一番大いなるものなのかという弟子たちの議論をきっかけにイエス様の教えが始まりました。神の国において大きさを追求することは危険の伴うことであります。例えば宣教が拡大し人々が教会に来るようになることは大変喜ばしいことですが、しかし悔い改めを後回しにしてキリスト教文化だけを根付かせようとすること、あるいはキリスト教をマイナーな領域からよりメジャーな領域へ移行させようとし世に迎合しながらより身近に受け入れられるよう努力することは常に危険が伴います。そこには信仰のつまずきがあるからです。初代教会における異端の問題、あるいは現代における教会のカルト化の問題はまさにそのことを 表しているのではないでしょうか。本日の箇所では、イエス様に属する者は大きさを追求するのではなく、火で塩味をつけられることが大切であるということが書かれています。本日も与えられた御言葉から恵みに預かっていきたいと思います。九章の42節から47節には共通するフレーズが出てまいります。それはつまずかせるという言葉と何々する方が良いという言葉でございます。途中で数節抜けている部分がありますけれども、九章の42節から47節をご覧ください。42節から47節です。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。ご覧のようにつまずかせるという言葉、そして何々する方が良いという言葉が反復して出てまいりました。最初に42節には大きな石臼と石臼という言葉がございます。これは脱穀するためにロバに引かせるための大きな円盤の形をした石のことです。もしイエス様を信じる小さな者の一人をつまずかせるなら、この大きな石臼を首にかけられて海に沈められた方が良いと語っているのです。大変過激な発言ですね。これは事の重大性を強調するための誇張された表現であると考えられます。つまずかせることがそれほど深刻であるということです。それではこのつまずきとは一体何なのでしょうか。つまずきとは英語のスキャンダルの語源にあたりますが、ただ教会での信仰生活を一時停滞させるというような意味ではありません。私たちは普段そのような意味で使用していますが、本日の箇所でイエス様が使用しているつまずきという言葉はもっと重たい意味が込められています。それは信仰のつまずきに違いありませんが、完全に信仰を失わせること、永遠の滅びに追いやることを指しているようです。このつまずかせるということは、つまずかせるという態度はイスラエルの民にイエス様を信じることを妨げたファリサイ派の人々と律法学者たちの態度に典型的に見られるものだと思います。当時彼らはイスラエルの民から尊敬されていましたが、イエス様の働きについて悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると 冒涜しました。そのために彼らは聖書の中でイエス様から辛辣に批判されていると考えられるのであります。さて43節からは今度は自分自身をつまずかせることに対する警告が書かれています。私たちはこの箇所に書かれている警告を文字通り受け入れることはできませんが、イエス様がここで語られた内容はイエス様の時代から約200年過去に遡った事件を念頭に置かなければならないと仲介書は指摘していました。約200年前セレウコス朝シリアがパレスチナ地域を支配していた時のことです。セレウコス朝シリアの王アンティオコス4世エピファネスはエルサレムに攻め上り、エルサレム神殿にゼウスの祭壇を築くという暴挙を働きました。それだけではありません。第二マカバイ書7章に詳しく書かれていますが、ある時エピファネス王があるユダヤ人の家族を捕らえ、そして律法で禁じられている豚肉を口にするよう強要しました。しかし捕らえられた家族の長男は次のように言っています。旧約続編の第二マカバイ書7章2節をご覧ください。皆様の聖書には続編がない方がほとんどだと思いますので、抜粋のプリントの方に印刷されてございます。旧約続編第二マカバイ7章2節、エピファネス王に捕らえられたユダヤ人の長男の言葉です。一体あなたは我々から何を聞き出し何を知ろうというのか、我々は先祖伝来の律法に背くくらいならいつでも死ぬ用意はできていない。このようにして豚肉を食べることを拒否いたしました。この言葉に王は激怒し、彼の手足を切断するように命じ、彼の母親の前で舌を切り、頭の皮を剥ぎ、その上体のあちこちをそぎ落とし、見るも無残になった彼を息のあるうちに煮立ったかまどに投げ入れ殺してしまいました。続いて次男三男と次々に殺されていきました。最後に7人目の子供がまだ生きていた時に、王はもし先祖の慣習を捨てるなら富と最高の幸福を保証し、王の友人として遇し仕事も与えようと約束しました。ところがこの7人目の息子も次のように言い残しています。第二マカバイ書7章の34節から38節をご覧ください。不信心で人類のうち最も汚れた者よ、あなたは天の子らの上に手を振り上げ虚しい望みを掲げてしたい放題のことをしているが、思い上がりもほどほどにしたらどうか。あなたはまだ全能にしてすべてを見通される神の裁きから逃れおおせたわけではない。私たち兄弟は永遠の命のためにつかの間の苦痛を忍び神の契約のもとに倒れたのだ。だがあなたは神に裁かれその高慢さに似合った罰を受けるがいい。私も兄弟たちに倣ってこの肉体と命を先祖伝来の律法のために捧げる。神が一刻も早く我が民族に憐れみを回復し、またあなたには苦しみと鞭を与えて、この方こそ神であると あなたが認めるよう私は願っている。私たち一族の者全員に正しくも暮らされた全能の神の怒りがどうか私と私の兄弟たちをもって終わるように。彼らは律法を愛し、そして律法に約束されている神の国に入れられ、命に預かるために片方の手が切られても、片方の足が切られても、片方の目がえぐり取られても殉教の道を選んでいったのです。私たちに同じようなことをせよということでは決してありませんが、旧約の時代、神様の御言葉である律法を愛することは私たちがイエス様を愛することと同義であったと言えるでしょう。詩編などを見るとダビデがどれほど律法を愛していたのかが分かります。つまり彼らは律法を愛することを通してイエス・キリストを愛し、イエス・キリストの約束を信じ、苦難と試練に甘んじたということなのです。どんなに犠牲が大きくても地獄ではなく神の国に入れられること、そして復活の命に預かることがいかに価値があるのかを思わずにはいられないのであります。マルコによる福音書9章に戻りまして、48節をご覧ください。48節です。地獄では宇治が尽きることも火が消えることもない。地獄という言葉が何度も出てきてまいりますが、ギリシャ語ではゲヘンナと書かれています。ゲヘンナとはアラム語のゲヒンナン、すなわち火の海の谷という言葉から由来しており、この火の海の谷というのはエルサレム神殿の南西側に位置した谷の名前でありました。この場所はかつてアハズ王やマナセ王が偶像の神モレクに人見国として子供たちを捧げた場所でもあります。しかしその後マナセ王の孫であるヨシア王が宗教改革を起こして、この忌まわしい場所をゴミの焼却炉としてしまいました。それ以来火の海の谷ゲヘンナでは火が絶えず燃え続けるようになり、ゴミを焼却した煙がもくもくと立ち上がる場所となりました。火の海の谷ゲヘンナという名前は終末の裁きの象徴となったということです。消えることのない火は神の怒りを象徴し、最後の審判を意味しているのです。ちなみに現在サタンや悪霊がとどめられている場所はハデスとか獄、あるいはくぼみと呼ばれ、それらの場所はゲヘンナとは区別されます。ゲヘンナとは終末論的な意味を持っていて、現在はまだ現れてはいないということです。主の日、最後の審判の後、主に背いた者たち、サタンや悪霊たち、イエス様に結ばれていない者たちがこのゲヘンナで宇治が絶えず火が消えることのないその場所で永遠の火の刑罰を受け、そこで泣いて歯ぎしりすることになるのです。その場所は第二の死の場所とも呼ばれています。黙示録の21章 8節をご覧いただければと思います。抜粋のプリントに印刷されてございます。ヨハネの黙示録21章8節。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。近年死刑廃止論が叫ばれ、人道主義的な思想がもてはやされる中で、この地獄の刑罰の教理に対し全く異なる見解が登場してまいりました。これまでの伝統的な教理に修正が加えられ、地獄、ゲヘンナなんて存在しないと主張する人々が出てきたのであります。しかし聖書にはいつか全ての人が、あ、すなわち万民が救われるだろうとは教えていません。聖書はいつかサタンや悪霊たちまで救われるだろうとは教えていません。イエス・キリストがご自身の贖いの死によって成就した天国とは、私たちをそこから解放しなければならない地獄を前提にしているのであります。イエス様が私たちに与えられた永遠の命は、私たちをそこから救い出さなければならない永遠の死、第二の死を前提にしているのです。私たちが永遠に享受することになる神の慈しみは、罪人である私たちが本来受けるべき神の御怒りを前提にしているのです。ですから私たちは決して最後の審判そのものを否定したり、ゲヘンナを否定することはできないのであります。続いて9章の49節50節をご覧ください。マルコによる福音書9章49節50節です。ここでは塩気を持つことの大切さが書かれています。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。この箇所は少し意味が飛躍したような感じを受けますが、永遠の火の刑罰とは火による清めであるということをしっかり押さえるなら全体が理解できると思います。火の海の谷の焼却炉から黙々と立ち上った煙とは清めを表しているということです。塩は昔から大変貴重なものでありました。古代ローマでは兵隊に対する給料を塩で支払ったことがあるようです。そのため英語のサラリーという言葉はソルトに由来しているとのことです。また塩には腐敗を防ぐ働きがございまして、今日においても私たちは野菜を塩漬けにしたり、魚を塩漬けにしたりいたします。塩は清めるために用いられるのです。旧約聖書を見ますと、神様に備える捧げ物を捧げる際、塩が一振りかけられていたという御言葉もございます。性別するために塩が用いられたということです。 私たちの生活の中で腐るという現象はありふれた現象でございますが、実は神様の目から見た時、腐るという現象は異常現象であり、それは罪と関係しています。本来神様が創造された被造物はそれ自体で美しく、それ自体で完全で良かったのですが、アダムとエバが、エバを通して罪が入ってきたために、神の被造物に腐敗が進行するようになったのです。神様は最終的にこの腐敗に終止符を打たれ、火による清めの働きをされるのですが、その火がキリストに属さない者たちに対しては、最後の審判の後、ゲヘンナの火によってなされるのであります。キリストに属する者はキリストの清めの火に服従し、塩味をつけられるためにゲヘンナの火を避けることになります。つまり火で塩味をつけられるとは、イエス様の御足に従う弟子たちがこの世で体験する苦難であり、狭い道、茨の道から進んでいた者たちに降りかかる試練のことを指しているのだと思います。キリストの御足に従う者とは、この世にあって栄光と勝利の道を歩んでいくのではなく、自分の十字架を追いながら小さき者として恥ずかしめとあざけりの道を歩んでいきます。その道はまさにキリストの清めの火によって塩味をつけられた歩みとなるのです。しかしその道は平和をもたらし、相手を自分より優れていることを認め、謙遜な歩みへと導かれる道なのであります。大きさを追求することの問題、世に迎合し受け入れられようとする問題は、初代教会の異端や現代の教会のカルト化に直結しています。傲慢な思い、自分第一で物事を考えること、他人への無関心と人を自分に支配させようとする態度は、すべて自分が大いなるものになろうとする思いから出てまいります。この大きさを追求することはつまずきをもたらし、つまずきは地獄の火へと至らしめるのであります。私たちは普段あまりにもこのようで自明な価値観と、この世で常識とされている考え方にとらわれていて、それをそのまま受け入れてしまいがちで あります。私たちは常に大いなるものになろうとし、拡大成長に心が奪われてしまうのです。人々から無視されたくない、大変な思いをしたくないという気持ちは誰にでもあるでしょう。しかし私たちは拡大成長自体を目標に掲げるのではなく、キリストの清めの火によって塩味を持つことが持つことを目標に掲げながら歩ませていただきたいと思います。イエス様の語られた御言葉によって弟子たちが大変な衝撃を受け、価値観がパラダイムシフトされたように、私たちも御言葉によって心を新たにさせていただきたいと願うものであります。一言祈りをお捧げいたします。恵みと 慈しみに富たも天の父なる御神様、皆我が名賛美いたします。誰が一番大いなるものなのか、その議論を通してイエス様はさまざまな教えを語ってくださいました。大きさを追求すること、それは必ず信仰のつまずきをもたらす危険を伴います。私たちは教会の中で互いにイエス・キリストの火によって塩味をつけられ、互いに和睦し平和な共同体を築いていくことができますよう、あなたが守り導いてください。イエス様の言葉に弟子たちが衝撃を受け、その価値観に大きな変革がもたらされたように、どうぞ私たちも御言葉によって神の国のその教えをしっかり理解していく者たちとならせてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に主を賛美いたしましょう。その前に、それでは加入式をこれから取り行います。転入式を取り行います。キム・ファヨン姉妹、どうぞ前の方に、お願いいたします。そちらでお願いいたします。それでは最初に聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書15章の1節から5節でございます。ヨハネによる福音書15章1節から5節でございます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私たちは今ここにキム・ファヨン姉妹の転入式を挙げようとしています。この姉妹は私たちと信仰を同じくする日本キリスト改革派広島伝道所の会員ですが、この度当伝道所への転入を願い出られました。宣教教師は在籍教会の漱石状を受け、信仰と生活について慎重に諮問した結果、この願いを受け入れることにしました。それでは誓約していただきます。キム・ファヨン姉妹、あなたはこの伝道所に転入するにあたり次の誓約をしなければなりません。あなたは自己の最善を尽くして教会の礼拝を守り、この教会の働きに預かり、これを支持し その純潔と平和とのために努めることを約束しますか。
神と教会の前に謹んで誓約いたします。
それでは祈りをお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、あなたは日本キリスト改革派教会を祝福し、各地に多くの教会を建て、救われる者を御翼の下に集めてくださいます。今愛するこのキム・ファヨン姉妹を私たちの教会の交わりに加えてくださいますことを感謝します。願わくは姉妹が誓いを誠実に果たして、良い証を立て、見栄えを表すことができるように助けてください。また私たちも姉妹を送り出した教会のために祈るとともに、姉妹と共にある交わりを深め、あなたに仕える熱心を新たにすることができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは宣言いたします。あなたは今この伝道所に転入し、私たちの交わりに入れられました。それゆえあなたはこの伝道所の会員としてすべての特権を与えられましたことを宣言します。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。アーメン。それでは向こう向いていただけますでしょうか。後ほどまたご紹介させていただきますけれども、本日転入式をで受け入れることになりましたキム・ファヨン姉妹です。どうぞおめでとうございます。それでは席の方にお戻りください。それでは共に主を賛美いたしましょう。賛美歌534番です。ご起立いただける方はお立ちくださいまして、賛美歌534番1節から3節をもって主を賛美いたしましょう。 それでは、ご一緒に主の祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。書英543番を共に賛美し、続いて祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集い礼拝を捧げたお一人お一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。